もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はどうされましたか？
ですね、夜中の2時とか3時にですね、目が覚めて、
目が覚めて、
呼吸が苦しくなったりとか、心臓がこう、バクバクになるんですね。それがもうここ6年ぐらいになってるんですけど、
6
特
年
に。
も。じゃあもうお医者さんには行かれましたね。
そうです。
このことでね。なんて言ってました、医者は。
トラウマが関係してるということで。
トラウマ。
はい。
じゃあちょっと詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃいますか？
私、53歳です。
53歳。ご家族は？
今は2人で生活してまして、妻が54歳です。
奥様が54歳。今はということは、前はお子さんがいらっしゃったのかな？
今、息子と一緒に仕事はしてるんですけれども、上の娘が31歳で結婚してます。
結婚されてお外に出て、で、
はい。
息子さんの方が一緒に仕事はしてるけれども、別に住んでらっしゃって。
そうですね、はい。
息子さんはおいくつなんですか？
息子が26です。
26歳。そうですか。でも息子さんと一緒にお仕事してね。
はい、そうですね。
そうですか。それで6年ぐらい前から、
はい。
夜中の2時3時に目が覚めて呼吸苦しくて心臓がバクバク。
はい、そう
で、
です。
医者に行ったら、
はい。
トラウマが原因？
心療内科にもう30年ぐらい前から行ってるんですね。
30年前からね。
はい。きっかけがあって、顔面麻痺になってしまって、それで、ずっと薬は飲み続けてるんですね。うつっていううか、
つもあってね。
不安をちょっと取り除くようなやつですね。それを軽いやつを今も飲んでるんですけれども、要は父親がその、アルコール中毒、よく暴力振るわれてたんですね。意味もなく柱に縛られたりですね。で、寝てるところも蹴られたりしてたもんですから、何ですか、不安がいつもこう、ずっとあるんですね、未だに。で、6年前に父が亡くなったんですね。その辺から心臓と呼吸がおかしくなって、
お父さんが亡くなられてからね。
特にひどくなってですね。
お母様は？
僕は母親のような人間になりたいと、僕今まで頭の中でずっと思ってたんですけ
お
ど、
母さんのようになりたいって。
母と父が尊敬してたんですね。それで最近、私の年子の妹が、52歳の妹がいるんですけども、その妹と話してると、自分が思う父親と母親と噛み合わないんですよね。
具
こう
体
言ったら
的
いいん
に
で
言う
す。
と？
僕は最近母親に感謝の電話をしたことがあってですね、あなたの子供でよかったということを言ったんですね。
お母さんに。
そしたら、その母親が今度は僕の妹にそのことを伝えたんですね。
お兄ちゃんがこんなこと言ったよって。
そしたら妹からこんな電話がかかってきて、お兄ちゃん大丈夫っていう電話が来たんですよね。そんな素晴らしい母親じゃなかったじゃないって言われたんですよ。自分が思ってる母と父親っていうのが、その年子の妹とは全然違うんです。
妹さんのお父さん、お母さん像はどんな感じなんですか？
妹はすごく優しいんですけれども、要は母親はいい母親ではなかったと。で、父親は早く死ねばよかったっていうふうに言ったんですね。
小さい頃、なのね、お父さん、あなた様のことを縛り付けたり蹴ったりしたっておっしゃったでしょ。その時にお母さんってどうされてたんですかね。
僕の中でお母さんは記憶がないんですよ。
そこはね。そっ
どこにいる
か。
か。それで3ヶ月前に母と電話で喋った時に、その時はどこにいたのって聞いたらですね、見てたらしいんですよ。で、なんで助けてくれなかったのって僕言ったんですよ。そしたら、それ父親の冗談やんって言われたんですね。そっからもう喋れなくなったんです、母親と。父親も自営業してたんですけど、ほとんど仕事してなかったんですよね。で、母親も仕事してないんですよ、全く。もう借金まみれなんですね。
借金まみれでね。
夜逃げも経験してるし、取り立てが来たりですね、してたので、僕が小学校で対応してたんですね、小学生で。 差し押さえとかあったりですね、そういう過程で僕はもう小学5年生の頃から仕事をしてたんですね、アルバイトして。
あ、そうですか。
はい、それで30年間ここ、まあ、30年以上前からずっと頭痛が続いててですね、それで24の時に顔面麻痺になったんですね。毎日なんか不安で追っかけられてる感じがするんですね。落ち着くことが今までなかったんですね、ずっと。
ちなみに、はい、ご自分のご家庭としては問題なく、
正直言うとうちの家庭より素晴らしい家庭がないんじゃないかなっていうぐらいきちっとしてます。
そのことは、はい、お気持ちを安定させることにはならない。
うん、僕もよくわからないんですけど、父親が亡くなってからこれがひどくなったんですよね。
なんか少しずつ糸口が見えているような気もするんですよ。一つはね、はい、妹さんとあなた様のお母さん像が違うってことですよね。
はいはい、そうなんですよ。
二つ目は、こんな仲のいい家族はいないってことなのに、それがあなた様を安定させてない、安定しきれてない、それで。
そうですね、
っていうところがお話聞いてると、もしかして何かそこにあるのかなという気がするんですけれども、
はい、そうですね。
じゃあそれらを踏まえてね、体の症状をどうしたらいいか、どうやったら治るか、それからお母さんとこれからどうするか、まあ、そういったことを先生にお伺いしてみましょう。
はい、お願いいたします。
はい、今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では愛先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。はい、
そうそう、どうぞ。もうなんかあなたはもうほら、ま、もう分かってるわけなのに、
はい、
結構しつこくまだ幻想にしがみついてるわけよね。だってさ、最初のお話からして父がアルコール中毒でよく暴力を振るったで、それで両親を尊敬しているなんてことを普通だったらありえないじゃない。これまで気がつかなかったわけでしょ。だから
そうなん、全然気がつか
ない。なんで気がつかなかったか分かる？
分からないです。
怖くてそう思うしかなかったからよ。合理化したわけよ、そうやって。じゃあ何がそこに隠れてると思う？
全然分からないです。
まず恐怖でしょ。
恐怖ですね。
そしてそうしたことを、はい、愛する子供に行ったという憎しみですよ。
はい、
でもそれを出すとまた何されるか分かんないし、
はい、
助けてくれない母親に対する絶望憎しみ、
はい、
父親に対する同様の怒りと憎しみ、
はい、
これをまるまる抑え込んで、僕は両親を尊敬しています、誰だっておかしくなるよ。そうやってあなた何十年生きてきてんだよ。
そうですね。
母親の記憶も消していたわけでしょ。これも精神作用だよね、一つね。
そうですね。
助けてくれない母親というものは、
はい、
絶望だし、あってはならないものとして、だそれを精神病理の先生はおそらくトラウマとおっしゃった。もう当然そうだよね、はい、それトラウマであってただ怖かったっていうんじゃなくて、それを、はい、尊敬するという真逆の態度で、
はい、
ずっと何十年間も信仰のように思ってきたんだから、それは現実を抑え込むから、はい、仲間は怒りでどんどん普通数湧いてくるし、腐ってもくるし、はい、たまらなくなるよね。サインを出しますよ、体も心も。そのサインが心臓バクバク、安らかに眠れない、
はい、
もうどうにもならない、もう心臓が高鳴るような怒りってことですよ。だから
怒りですね、
うん、怒りと憎しみと絶望があるよね、あとね、母に対するね。
そうですね。
そこが手に取るようになんかグワッて認識できた時に楽になるはずなのよ。
そうなんですよね。
おそらく妹さん優しいって言うけれども、僕はあなたの方が優しい人だっただろうと思うの。はい、
妹から言うとそういうふうに言うんですよね、うん、
本当は一番優しかった人が一番こういう被害に遭うんです。なので、はい、妹さんは見てたんだよ、ちゃんと状況を。それであなたの話が作り話でないのは妹さんの一言でわかるわけよ。妹から電話で、はい、お兄ちゃん大丈夫、
はい、そうそうそう、
まさにまさにこの一言で全てが語られてるよね。 そんな認識間違いをしていて相当変なことになってるよってことなわけですよ。
そうなんですよね。
でついには物理的に喋れなくなっていくっていうプロセスに入ってるわけよ今。ごまかしきれないところまで抑え込んで、
はい、
肉体症状にも出ているし、真実の暴露というもし電車があるとしたらもう動き出してるんだよあなたの中で。
ああ、そうですね。
だからこれはもう止められない、止められないんだよ、はい、これは
本当
に、
はいはい、
あなたの中に怒りがあったんだっていうこと、あなたの中に本当は憎しみがあったんだっていうこと、そしてそれを優しい人だから出したら全てが壊れると思って自分一人の胸の中に閉じ込めていたというそういう人生だったんですよ、
はい、
でも6年前でしたっけから、はい、その心臓とか何かによってもうそれが限界に来ていたっていうことなんですよ。
はいはい、
ね、それでお父さんが亡くなったっていうことはそれを押しとどめる必然性がなくなったから、はい、その時に怒りの電車が動き出してこれまで自分が抑え込んできたものをもう出していい時期が5年前から5、6年前から始まってるってことなんです。お父さんが亡くなった時から。
そうですね、
うん、だから今あなたはそれを頭で理解しようとしてんのよ。
そうですね。
最後はね、情で理解できないと物事って終えられないんですよ。だからみんな怒ったら大人らしくないとか、
はい、
もっともらしいことを言うけれども、そんなことよりも人が幸せになること、人が本当に生きていくことっていう前ではね、そんな表面的な立派な男に見られたいなんて、そんなことは捨てないとダメなんですよ。
そうですね、
うん、だから家庭だって本当にうまくいくためには誰かが抑え込んでいる幸せっていうのは表面的だけで、はい、むしろ修羅場を作ってそれの後みんなが理解した家庭の方が本当の意味でうまくいくんですよ、
はい、うん、そうですよね、
うん、だそこら辺の人生観も間違ってたと思うんだよね、はい、表面的だけうまくいけば、それはあなたの俺の中で収めていけばっていう自分自身で想像したわけよ、
はい、
それをやっぱり感情でほぐしていくしかない。
なるほどですね、
うん、だから世の中にいじめられてる子供とか親の勝手な暴力で苦しんでる子とかいっぱいいると思うんですよ、
はい、
そうしたものにやっぱり素直に目を向けてみると感情が動いてくるかもしれないよ。許せないっていう気持ちが。
うん、そうですね、
うん、許しちゃいけないよ、いっぱいそれは。
そうですね、
うん、親の恩とそれとはまた別の話だよ、
はい、そうですね、
うん、ちょっと明慧先生にもう一回伺ってみたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
いや、私も先生のおっしゃる通りだと思いましたね。
はい、
今までずっとこう抑え込んで、そして見ないようにしてきた箱が開こうとしてるんでしょうね、何らかのきっかけでね。でもそれを多分未だに見たくないなと思ってらっしゃるから。でもまだ人生半分ぐらいじゃないですか、これから先もあるから、はい、もう箱は、うん、開き始めちゃっているんであれば、
はい、
次のステージのために
そうですね、
うん、見ちゃう。それね、お母さんに言うっていうのももちろんいいですけど、でも最終的にはそっか、そうやって頑張ってきたんだね、俺頑張ってきたんだねっていうご自分を偉かったねって言ってあげるのが、うんうん、いいのかなって思いますけどね。
そうですね、僕頑張ってきましたもんね、
すんごく頑張ってこられたと思いますよ。
いや、もうこれ以上頑張れないんですよね、
うん、
もういいですよね、
うん、
疲れちゃって、
うん、いいと思います。
そうですね、すいません、
うん、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ありがとうございました。
はい。